ページ193ページ、ヨハネ伝の15章の4節から8節までです。お読みいたします。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方にも私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになるのです。ではメッセージをいただく前に感謝。
まあ、昨日結婚なさった三沢智弘兄弟、また文化姉妹の選ばれた、まあ、結婚指輪に刻まれた言葉とは、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですという言葉です。まあ、昨日もちょっと引用した箇所はイサヤ書2章の5節です。まあ、この御言葉を今日のテーマにしたいと思います。私たちも主の光に歩もう。今日御座で集まったお一人お一人も主の光に歩みたいと思うようになれば、大いに祝福されるに違いない。今の読まれました箇所、ヨハネ伝十五章の中でイエス様は、あなた方は何もすることができない、私を離れたら、それからあなた方が多くの実を結び、私と弟子になることによって、私の父は栄光を受けになると言われました。光の内を歩めば、イエス様に頼れば、主は大いに祝福することができます。最も大切なのは、結局このヨハネ伝十五章に強調されているように、御言葉に対する上乾きを持つことです。御言葉に対する上乾きを持つと、主よ語ってください、しもべは聞いておりますという願いを持つようになり、そして結果として主は祝福してくださり、御心にかなう生活をするようになります。結局私たちは毎日考えるべきなのでしょうか、何が一番大切なのか。なぜならば、このことあのことはどうしても行わなければならないということを私たちはみんなしています。喜んでやりたいと思うのですけど、どんなに頑張ってもなかなかできない、力も時間も足りないからです。したがって何が大切なのか なのではなく、何が一番大切なのかと考えるべきなのではないでしょうか。まあ、一番大切なのは、今の話したように、まあ、御心に対する植え替わりを持つことであり、御心にかなう生活をすることです。結局主を喜ばせることです。イエス様に出会った人とそうでない人々の区別とはどういうものなのでしょうか。イエス様に出会った人はイエス様に 喜びたいと願っています。できるかどうか別の問題です。イエス様を知らない人はもちろん主に対して御子であり、神の声に対してツンボです。だから毎日私の思いは主に喜ばるなのでしょうかと考えるべきなのではないかと思います。まあ、昨日結婚式があったし、3日もありますし、6日もありますし、まあ、どんな結婚の場合にもその前には必ず気に入れる、いられるということが、まあ、起こるでしょう。例えば外見、まあ、性質、全存在が魅力的な場合、まあ、男性も女性も気に入ったと言います。まあ、多くの場合、まあ、外面的な顔たたちから出発するでしょう。彼女は美しい、まあ、彼は男らしい、格好がいい、だから気に入るのであり、だから好きになるのです。けど多くの人が失望しているという現実に直面します。というのは外側の見かけは偽りからです。外側の美しさよりも大切なのは内面的な性質なのではないでしょうか。人間は騙したり騙されたりします。だから非常に多くの苦しみ、悩み、絶望に陥るのです。もちろんここでは人間に気に入られるのがそんなに大切ではない、生きておられる誠の主に気に入られるのが大切です。けどどうやって、まあ、光そのもの、少しも暗いところをご存じないお方に喜んでいただけるなのでしょうか。どうやって絶対的な清さと神聖さそのものであらう方に喜ばれることができるなのでしょうか。どうやって私たちは愛そのものであらうお方に喜んでいただくのなのでしょうか。まあ、いくら考えてもちょっとおかしいなのではないか、笑い話なのではないでしょうか。主なる神は光そのものです。イエス様ははっきり、私は世の光そのものです、唯一の光そのものですと言われました。けどなんと多くの利己的な性質、偽善と二重人格が我々のうちにあることでしょうか。光そのものであらうイエス様は絶対聖なるお方ですけど、なんと多くの嘘と不純が我々のうちにあるなのでしょうか。イエス様は愛そのものです。神の愛の現れそのものですけど、なんと多くの自己追求と自己中心が私たちのうちにあることでしょうか。この偉大なる主はいかに我々を気に入ってくださるなのでしょうか。人間の想像以前に主なる神は御心にかなう人間を欲しいと計画してくださいました。主なる神ご自身がご自分の方から私たちと主との間の裂け目を塞ぐ道を用意してくださいました。すなわちイエス様が我々の贖いの代価を支払ってくださいました。その代価はイエス様が捧げてくださった自分の命でした。まあ、聖なる全く清いお方がどうして人間の喜ぶことができるなのでしょうか。 それは決して主なる神に喜ばれる生涯を送ろうと私たち人間が自分の力で努力することではなく、イエス様が我々の代わりに死んで私たちのために生きてくださることです。クリスチャンらしい生活をしようと努力することをやめた方がいいでしょう。どうせできないからです。けど信ずる者になったとしても主を喜ばせようとする気持ちもちろんありますけれども、自分の努力は全て敗北から敗北へという結果になってしまいます。一曲まことの主が喜んでくださるのは結局イエス様しかない。今イエス様が受け入れてくださる方はイエス様のうちにあり、イエス様の義によって御心にかなった人間とされています。けどそれは自分自身の素晴らしさのゆえではなく、ただイエス様の贖いのゆえにそうされています。まあ、イエス様のうちにあるもの、すなわちイエス様と結びついているものの紹介は変えられます。そこには身を結ぶことが見られるのです。ヨハネ伝の中でつながっていれば身を結ぶようになると書かれています。努力すれば、全力を挙げれば身を結ぶと書いてないんです。ただつながっていれば、自分の努力ではなく我々のうちにおられるイエス様、これこそが勝利と祝福と身を結ぶことの秘訣です。主に喜ばれること、これこそ最も大切なことです。けども主に喜ばれることとは一体何を意味しているのでしょうか。三つのこと言えます。第一番目は、主は私たちの裏表のない純粋な真心からの愛を望んでおられるということです。あなたの神を愛せよという箇所は旧約聖書の中にも新約聖書の中にも何回も何回も出てきます。モーセもヨシュアももちろんイエス様も弟子たちも何回もこの言葉を引用したのであります。ペトロに向かってイエス様は3回同じ質問をしてくださったのです。あなたは私を愛するか。私たちは本当にイエス様を愛しているなのでしょうか。イエス様を愛するということは、ただイエス様を信ずるということよりも異常であり大切です。主を愛する者は主がどういうことを喜んでくださるかを考えています。ああすればこうすればイエス様は喜ぶなのでしょうかと真剣に考えます。何かある律法が私たちを導くのではなく、イエス様に対する愛そのものが私たちを導くべきなのではないでしょうか。毎日イエス様、私は何をしたらいいなのでしょうか。あなたは何を望んでおられるなのでしょうかと尋ねるべきです。そうすれば主の祝福が豊かに注がれます。主を喜ばれることとは一体何なのでしょうか。今話したように主は我々の心からの愛を望んでおられます。第二番目、主は私たちの奉仕を、まあ、喜びを持った奉仕を望んでおられます。まあ、主のために喜んで犠牲を払う。